力のエネルギーのシンボルです。チムの力を、チブの力を表すものです。斧を水の中に落とした男は、絵だけを持ってそこに立っています。力のエネルギーは突然ダメになってしまいました。ここには、良い意図と目的があったんですけれども、そのための働きは、人間の力で、チブの力で、主により頼まないで、チブの力でなされました。もし主に対する奉仕を人の力でやろうと思う人がいるならば、その人は遅かれ早かれ敗北に終わってしまいます。その仕事の収穫は死です。斧の頭はヨルダン川に横たわっています。もし私たちが主のための奉仕を自分の力でやるならば災いです。その結果は身ではなく死です。しかしそれで終わりではありません。斧の頭を死の川ヨルダン川から再び取り出し、今度はもはや人間的な力ではなく、よみがえるの力を持って奉仕を終わることができました。もし私たちが主のために奉仕するならば、私たちはどうしてもよみがえるの力は必要とします。自分の持っている力のエネルギーがダメになることを経験しなければいけません。肉の力はヨルダン川に沈み込んでしまいました。私たちの肉の力を死の川ヨルダン川に沈めなければいけません。そうすれば私たちはよみがえるの力を経験することができるのであります。私たちは霊的に成熟したエリシャについて考えましたし、また霊的な未熟、すなわち預言者の友柄についても考えました。彼らの持っていた肉的な考え、肉的な心、また肉的な意志について考えてまいりましたが、しかし私たちは一体誰と同じでありましょうか。エリシャでしょうか、それとも預言者の友柄と同じでしょうか。私たちはエリシャの生活を見ました。エリシャはよみがえるの力を自分のものとしていました。エリシャの生活によりよみがえるの力が表され、その力により死も逃げ出しました。しかしこれと同じ力が私たちのためにも用意されています。私たちはエリシャの生活だけではなく、預言者の友柄をも感謝しました。霊的な未熟が預言者の友柄の特徴でした。彼らは霊的に傲慢でありうぬぼれていました。また預言者の友柄は目に見える証拠を求めました。彼らは区別する力を持っていませんでした。また自分の力で主に奉仕しようとしていました。彼らがエリアの体を見ようとしました。これは目に見える証拠を求めたのです。日記的な考えです。彼らは食べるべき身を探しましたが、その区別を知れませんでした。これは日記的な心です。彼らが木を切り自分で奉仕をしようとしました。これは日記的な意志です。一体預言者の友柄は何を学べねばならなかったのでありましょうか。彼らはよみがえるの力を経験するために自分の肉的な考え、心、意志を死に渡さねばならないということを学べなければならなかったんですね。死なくしてよみがえるはありません。十字架なくしてよみがえるの力はありません。 からであしょごしょうにちゅうよんせつに。キリストイエスにつくものは、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。まあ、自分の肉の代わりに自分の考えていること、自分の感じていること、自分の欲していることと言ってもいいわけです。イエス・キリストの救うものは、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。そして同じくガラテヤ書6章の14節に、しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのですと、パウロは告白することができたんです。十字架は己の考え、感情、意志の死を意味しています。しかし十字架を通して蘇るの力が私たちの考え、感情、意志にやってまいります。これを信じるでしょうか。多分あなたはもちろん信じます。疑いもなく信じますと言うでしょう。しかし、そのあなたの知識と認識はあなたの経験とならなければならないのであります。あなたの生活の困難、苦しみ、いろいろな問題を通してイエス様はあなたをよみがえるの力を経験にまで導いてくださいます。もしイエス様が私たちを霊的な成熟にまで導いて、私たちを通してよみがえるの力を表さるならば、本当に幸いと思います。